都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで都市ミナティでございます。はい、もうね、散々ね、いろんなペットショップ回ってきて、もう散々見てきたんですよ。
はいはい。
でも合うもんないなって思って、で、まあ、ちょっといろいろ見てもう諦めかけてたんですよね、最近なんですけど、この間ちょうど新宿でですね、街中にある生物を腕につけている男がいたんですよね。
ミミズクだ。
お、
ね、
そうそうそう、
いるもんね。
フクロウカフェみたいなやつが
ありますよね。
あったりするんですよ。
ミミズクを肩に背負ってるおじいさんいるもんね。
そうそう、
いるいる。
でこれ運命だなと思って、で僕でもやっぱりちょっとひとひねり欲しいんで、わざわざ本場に行ってですね、イギリスのコーンウォールっていうところの墓地の教会の上にいるやつをちょっと連れてきたんですよね。
なんでそんなことすんの。
でその子がですね、まあ、ちょっとオールマンっていうんですけど、すごい人前苦手なはずなんですけど、結構懐いてくれて、でこれはこの子とちょっとしばらくなんか仲良くやろうかなと思ったんですけど、すごい重大なことに気づいたんですよ。
なんすか。
フクロウって、食い物やばいんすよ。
ああ、そうね。知ってる知ってる。
ヒヨコとかさ、
ネズミとか、ね、
ネズミとかなんですよ。俺ダメじゃん。
そうだね。
だから。
え、でもフクロウ用のあるじゃん、餌が。
いや、もう冷凍されてるだけだから。
ああ、そう
なんだ。まんまで。もうこれないわってことで、帰っていただきました。
大変やったな。
いやいや。大変だよな、確かに。
嘘つけよ、
怒ってることは大変だ。
もうフクロウカフェぐらいで分かったわ、もう。オールマンだろうなって。
まあ、オールマンはね、まあまあ、なんか、
言うまだろう。
最近、またちょっと目撃情報出てきたらしいんですけど。
あ、そうなんだ、知らなかった、それは。
40年ぶりに目撃されたということでね、ちょっと話題になってたんで、それのニュースがちょっとすり込んでいた、間違えちゃいました。はい。じゃあ、ちょっと、やってくださいよ。
そんな程度で刷り込まれたら生きるの大変だろ。
いや、だからよ。
そんなニュースで。
大変なんです、はいはい、生きる
の。では、いきます。
はい。
教えて都市伝説。
はい。
はい。こちら我々が話した話をするというような企画なんですけれども、僕3月14日誕生日でして、
はいはい。
で、川口さん、元ホタテーズの。
ああ、はあはあはあはあ、
ホタテーズの川口さん、元ホタテーズの川口さんから、誕生日プレゼントいただきまして、
はい、
それがですね、妖怪の倒し方っていうものなんですよ。これね、親子で楽しむ妖怪の倒し方っていう
本、
子供の多分児童本でしょうね。
まあそうだろうね。
可愛らしいイラストがあるので、でもそれがなかなか面白いので、今回ご紹介しようかなと思っておりまして。
じゃあ武井壮的なことなのかな。
あ、でもそんな感じです。あ、いや、そんな感じというよりは、そのね、ちゃんとある、その地域の噂とか伝承とかから倒し方を導き出しているっていう感じですね。実際聞くかもしれない。だから、でも武井壮さんのやつでさ、だって、象の膝に何万発石当てるとか
じゃない。あ、そうそうそう。
無理じゃん、あんなの。じゃなくて、これはちゃんと倒せる方法。
いやいや、まあ、武井壮もできるかもしれないけど。
倒せないでしょ、
はい。
監修がですね、小松勝彦先生なので、これ、ちゃんとしてるんですよ。
なんかね、実際。でも、まあなんか絵の感じとか可愛いし、
ね、
の普通に子供見てそうなやつだけど、そう見やすい
か
な
っていう第一人者なので、小松先生はね。それではですね、1体目の妖怪からご紹介させていただきます。
はい。
1体目、
ジョ
ロウグモ。
ああ、なんか聞いたことあるよ。
ジョロウグモかなり強いですよ、これを子供が俺倒すのは無理だなと思うんですけど。
ジョロウグモ、
はい、一応この、ですね、解説が書いてるんで読ませていただきます。
どんなやつ。
水辺で遊んでいるとき、手や足に蜘蛛の糸のようなものが、それはジョロウグモの糸、上半身だけ美しい女性に化けた蜘蛛の妖怪で、糸を絡めて人間を水中に引きずり込む恐ろしい存在です、 糸が体に巻きついたことに気がついたら、急いで付け替えるものを探しましょう。あたりに生えている木や切り株、石などがおすすめです。ジョロウグモは水中に潜んでいて、糸が絡み取ったものが人間であるかどうかはいちいち確認していません。
うん、
だからすぐに騙せます。身代わりさえ見つければこっちのもの、中には毒を持つ凶暴なジョロウグモもいますが、コツさえつかめば逃げ切ることができるでしょう。サイズ160センチ、特技、糸使い。
うん。
にあるんですけど。
もうちょっと倒し方入っちゃってたけど。
はい。
そういうこと。
そういうことなんです
よ。それが倒し方？
そう、うん。だから倒し方というよりは逃げ方ですよね、これに関してはね。
まあ、こっちのもんみたいなの言ってなかった、
うん。体に糸が巻きついて、それを別のものに付け替える。
うん、
ですね。で、こっちのものっていうのは、あ、これだ。身代わりさえ見つければこっちのもの。
あ、そうそうそう。
うん。あと、コツさえつかめばっていうけど。
なんかゲームみたいな。
そう、ゲーム感覚ですよね。なんかすごい。
そんなチャンス来るもんなのそれ。
RPG みたいにさ、
うん、
人を何の感情もなくエアガンで撃てるやつが多分これ、やってるんだよな。
結構、
うん。
俺のイメージだけど、ジョロウグモって、うんうん、絵とかで見るとすげえ怖かった、
ね。すげえ怖いよ。すげ
え怖い。ビビると思うけど、うん、普通に。
すんげえ怖いよ。
そんな余裕あるって思うけどな。
コツさえつかめば逃げ切ることができるでしょうっていうね。
そのなんか、子供でも倒せるみたいな感じなのこれって。
うん、子供でもっていう感じ。その絵があるんですけど、うんうん、絵を見ると、ジョロウグモが糸をふくっと出して、それを切り株に、
うん、
まあ、ぐるぐるっと巻きつけられていて、ね、うん、多分それ子供についたのをすげ替えたんでしょうね、
うんうん、
で子供はそれをニヤニヤ見てるこれね、
ラッキー。なるほどね、身代わりみたいなので、うん、倒し方って
はないっすね
まあまあでも
遊び方、
ね、対処法だよな、そうそうそうそう、妖怪の。
結構これ子供側もサイコっぽいなと思って。
そうね、うん、なんかあと倒す前提で話進んでるから、
そうそう、これ面白いなと思いまして、続いてがおぶこ。
お、知らんな。
おぶこです。埼玉県出ます。出会いやすい場所は人気のない道、
うん。
時期、時間帯は夜です。サイズ80センチ。特技が甘え泣き。
知らんな。
ですね、うん。読ませていただきます。夜道を歩いていると、近づいてくる、けたたましい赤ん坊の泣き声、
うん。
怖くなって林で歩くと泣き声も同じ速度でついてきます。でも決して姿は見せません。おぶこは泣き声だけで人を恐怖させる妖怪で、亡くなった赤ん坊だと言われております。
うん、
でも、泣き止ませる方法ははっきりと分かっています。
うん、
さあ、このおぶこを泣き止ませる方法とは一体何でしょう？サイズ80センチの赤ん坊ですね。泣き声も同じ速度でついてくる。
まあまあでけえな。
そうです。まあまあでかいですね。うん、早足で歩くと泣き声ついてきますから。
すっごいシンプルなんで言うと、うん、いないいないバーじゃない？
あー、違いますね。
もしくは食べ物とかの、あれだよ、
はい。
母乳的なのを与えるみたいな。
うん、持ってんのかい母乳い。そいつ怖いわ。人気のない道歩いてて、夜に。
女性。
母乳持ってるやつ怖えよ。
違う。女だったら。まあ、女でも出ないか。急遽は。
子供ですからね。
うん。
子供母乳持ってないから。
子供が対処しなきゃいけないのか、
うん。そう。
もう殴るとかじゃない。
ああ、でもね、さっき言ってたご飯とか飲み物とかを放るっていうのが近いし、それが正解ですね。
なんか、
はい。泣き止ませる方法ははっきりと分かっています。ぐずる赤ちゃんをあやす要領で、
うん、
何かを渡してあげればいいのです。ポケットの中にあるゴミでも何でも OK。泣き声の聞こえる方に投げてあげましょう。うん、これを持ってお帰りと声をかければ泣き声をパタリとやります。それが赤ちゃんの好きそうなおもちゃとかならバッチリ、きっと喜んでくれるはず。
はい。いやいや、母乳でも正解じゃん。
いやいや、母乳持ってねえんだよ、だから。あと、ちなみになぜ80センチって大きいかっていうと、赤ちゃんの体が、なんだったかな、あれ。
赤ちゃんってでも男性中ぐらいなんだ、
あれ、なんつんだっけ、だるま男じゃねえわ。なんつんだっけ。
小泣きじじい？
ムカデ人間。
ムカデ人間？
ムカデ男。
うん。
映画の。
ああ、
はい、はい。あれみたいに赤ちゃんの胴体がガッガッガッガッと繋がってるやつですね。
あ、そういう形なんだ。
そうそうそう、
気持ち悪い。
うん、気持ち悪い。うん。
先に手出るわ。物渡すとかより。
この赤ちゃんが、はってついてくるんですよ。
うわ
ー、で、逃げようとすると、鳴き声が聞こえてきて、同じ速度で。その時はゴミを放ったらいい。まあ、母乳やと、なおよしでしょうね。
でしょうね。
い
うように
。ただ、人気のない道をガキが母乳持って歩いてるってのはちょっとわけわかんないから、埼玉の。
で、赤ちゃんが 喜ぶのって音鳴るやつとかだから、
そうそうそうそう、
音鳴るのとか一番いい
よね、うん、シャンシャンシャンというね、うん、そういうのがいいと思います。続いてでございます。続いて結界という妖怪でございます。
聞いたことないっすね。
出会いやすい場所、出産する自宅の部屋、
は
いろりの近くここを子供一人で歩いたら危ないかもしれませんね。時期時間帯、出産時ダメだぞサイズ50センチ、
うん、
結構ちっちゃいですね、
うん、
で出会いやすい場所、出産する自宅の部屋、いろりの近くで出産時に子供がうろうろしていると、
うん、
結界という妖怪に取りつかれちゃうかもよっていう話ですね。
まあまあ、あの、うん、今ほぼないけどね、出産部屋でやることなんか
そうですね、ちょっと
時代がいろりもねえしな、
そう、うん、時代が違うなっていう。
まあでもじゃあ病院とか出たりするのかな、
どうなんでしょうね。自宅で出産するのが当たり前時代によく出現した妖怪で、猿のように毛むくじゃらで舌が2枚ある、口や鼻が牛に似ていると言われています、
うん、
お産の時に突如として姿を見せ、いろりの自在鍵、鍋を吊るす金具、グッと吊るすやつに登ったり、
ね、
縁の下に駆け込んだりして逃げるのと同時に産婦の命を奪っていく危険な存在です。
産婦、
ね、
あ、産婦ね、
お母さん、
あ、うん、なるほど、はいはい、
産婦の命を守るには、うん、結界を逃がさずに捕まえなければなりません、
うんうん、
まさにスピード勝負、
うん、
現れたらいろりのそばにある丸々で叩きましょう。さあ、その丸々とは、
いやいや、もういろりなんかあるもの限られるから、
そうです
ね、あれじゃないの、あの、
はいはい、
鉄鍋じゃないの夜間、
あの、子供ですからね。
いや、
子供、鉄鍋で殴るって、なかなか、いや、違います。鉄鍋じゃないです。もっと軽いもの。
あの、あれか、あの、火鉢みたいなやつ。
うん、ああ、違う。あ
の、熱された鉄の棒。
ああ、違います。炭つつくやつね。
なんていうかわかんないけど。
灰とかつつくやつね。違う違う。鉄の棒、違う違う。もっと軽い。あの、岸本さんの家にもある。僕の家にも
ある。いろりの前にあるやつでしょ、だって。うん、いろりの前にある、
ね、料理に使う、料理というか、
あ、そっち、
うん、
菜箸、
あ、出てこない、多分これはしゃもじ、
なんで
現れたらいろりのそばにあるしゃもじで叩くなどの対策を取りましょう。産婦さんを屏風などのついた手で囲い、結界の逃げ場をなくす作戦も効果的です。
なんでしゃもじ、
その
鉄鍋の方がいいじゃん。
しゃもじに
熱々
な、なぜしゃもじでって関するようなことは出てこないです
けど、ないんだ、
多分昔の文献とかに残ってるんでしょうね、しゃもじで殴ったら出ていったみたいな、これ神奈川県に出てくるんで気をつけてくださいね。
いやいや、
神奈川
県ねえよ、だから部屋、
埼玉県の出産する自宅の部屋、いろいろ近くで、うん、出産時にガキがうろうろしてたら結界が出ますよ。
すっげえ怖いけど、確かにその状況で出られたらパニックだろうな
さあ続いてでございます。続いて多分初めて知ってる妖怪かも、牛鬼。
ああ、はいはい、
牛鬼ね、すごい人気の妖怪。
牛鬼じゃなくて、
うん、牛鬼でもいい、どっちでも、
うーん、
牛鬼、牛鬼、どちらでもいいんですけれども、その牛鬼、出会いやすい場所、海や川、山あいの沼、これはありよりでしょ、
海、うん、まあまあ、そうね、子供でもね、まあまあ、ありえなくはない。
そして時期時間帯、水が濁っている時、
うん、
水が濁っている海や川、山あいの沼に行くと牛鬼に会ってしまうかもしれません。サイズが15メートル、特技は泳ぎ。
でか
むちゃくちゃでかいですよ、
うん、
牛鬼は。
いや、無理でしょ、もうそれ。
こうやってゲゲゲの鬼太郎でもね、
結構強いイメージだよ。
そう、
すっごい
毎回体を乗っ取られるっていうね、
うん、
海や川などの水辺を歩く人に襲いかかり、水中に引きずり込む妖怪、
うん、
毒を吐き人間を食べるだけではなく、頭は牛で体は雲というその姿を見ただけで病気になると言われる恐ろしい存在。
最悪じゃん。
すごい強いですよ、
うん、
頭は鬼で体は牛、もしくはその逆のパターンもあります、
うん、
牛鬼に襲われてしまったら実際に起こる現象と反対のことを口に出しましょう、
うん、どういうこと。
石は流れる、男は子供を産む、みたいな逆のことを言うんですよ。
超普通。何その遊び。
うん。
なんかあったな、そういうの。
逆言うんです、逆。
うん。
すると、牛鬼は頭が混乱して人間に襲いかかるのを忘れてしまう。だから夏は寒いですね、とか。
うん。
ですよね。また、牛鬼と目が合って見つめられ続けると人間は疲れて死んでしまいますので、目を合わせないようにすることも重要です。
うん、
目を合わせないようにして逆のことを言う。
むず。え、ってか、なんか言われるってことじゃあ、あっちから。
いや、こっちから言うんです。
あ、こっちから、そう、積極的に言ってくるんだ。
襲いかかってくるときに、やばっていうときに言うんです。石は流れる。男は子供を産む。
いや。みたいな。いや、ピンとこねえな
ー。ケーキは辛い、みたいな。
ああ、はいはいはい。
そしたら、ケーキ、辛いかな、
うんうん。
で、混乱して、人間を襲いかかるのを忘れてしまうらしいです。
うんうん。
はい。
むず。
なかなかね、大喜利みたいですけど。
パニック状態で、その、遊びをしなきゃいけないんだ。
そうそうそうそうそうそう。なかなか。で、そのまんまの通りで言ったら、たたられちゃうから
ね。まあでも、なんか、勝手にパニックって変なことは言いそうか。
気をつけてくださいね。
うん、
はい。それではいきます。続いて、続いても人気の妖怪です。
うん。
ショーケラ。
知らん。
ショーケラですね、出会いやすい場所が風呂場です。
うん。
で、時期、時間帯が夜。
うん、
サイズ130センチ。小学生ぐらいですよね。
うん、まあまあ全然。
特技が覗き、密告。
密告？
うん。
誰に？
ちょっと読んでいきます。人間の体内に住む三死と呼ばれる虫がショーケラの正体。60日に一度訪れる更新の日に体の外に出てきて、天に昇って人の罪を天帝に告発します。
あ、
罰が下ると寿命が縮んでしまいますので、絶対阻止しなければなりません。
うんうんうん。
さらに、お風呂を覗くというスケベな一面も厄介です。
うん。
お風呂場の換気窓の外にショーケラの姿がちらついたら、〇〇〇〇と言ってやると、慌てふためいて逃げていきます。
うん。
さあ何を言えば、ショーケラは慌てふためいて逃げていくんでしょう。
俺もう今聞いてる途中で、これだろうなっていうのあったわ。
あ、いいですよ。
対処法。
はい。
天帝に先に密告する。
あ、違います。
いやいやすげえ自信あったんだけど
今。いや、
どういう
違います。
どういう系だってなん覗いてるところを何か言えばいいの。
そう、慌てふため、例えば僕が正気だとして、トムさん体洗ってるとこ見ますよね、ふーっと、
うん、
のちょっと僕に向かって言ってきて、うわ、意外とええ体してるな、トムさん、
ぶち殺すぞクソガキが、
はい、正解です。ビシッと言ってやるんです。
何それ？どういうこと？
いや、そのままです。ショーケラの姿がちらついたら、ビシッと言ってやりましょうって書いてます。
うんうん、
はい。ぶち殺すぞ、このクソガキが。でも、
いいな。
慌てふためいて逃げていくでしょうと。
あ、そんな強い感じじゃないんだね。
うん、
まあまあ、密告するぐらいだから、そっか。
そうですね。
自分でどうこうじゃないんだ。
あと、それも言えない人もいるじゃない、強く。
うん、
そういう人は、更新の日には眠らないという方法がありますと。
え、
うん、この更新の日という日にショーケラが体の外に出る。
ああ、そっか、自分の体内にいるんだっけ、
うん、その人が眠ってる間なんで、更新の日には眠らないということが一つの方法ですね、うん、と書いてますね。
でもなんか悪いことしたらチクられるみたいなことでしょ。違うの、う
ん、悪いことしたらチクられます、
ね、だよね。
でもまあ会いたくないじゃない、そもそも、
うんうん、まあね、気持ち悪いし、
そうそうっていうね、和歌山に出るものらしいですね。
うん、
はい。
全然知らねえな、妖怪は。
で、濡れ女子。
いや、もうなんか。
濡れ女とかも言いますね。うん。うん、
濡れ女の方が聞いたことある感じするな。
ね、濡れ女子とか濡れ女とかね。あと、笑い女子なんて、愛媛県では言いますけれども。こちらが出やすい場所が海辺とか沼。時期、時間帯は雨の日。サイズ160センチです。
え、
そんなだから。いや、でも女性ですからね。
うん、ああ、そういうこと？
うん、女性の160だから、まあまあでも。
え、でかいでしょ。
そうか。
うん。
特技、微笑み。だから、モデル体型ってことですよ。うん。うん、濡れ女子。ぐずついた天気の時に、海や沼から全身びしょ濡れの状態で現れる女の妖怪。
うん。
気の毒に思って話しかけると、何が嬉しいのか、必ず笑いかけてきます。
うん。
しかし、ここで釣られて笑い返して絶対にダメ。濡れ女子に見初められ、一生付きまとわれることになるからです。
うん。
愛媛県の宇和島市では、濡れ女子に〇〇と言うと消えてくれるという逸材が残っています。なんと言うと濡れ女子は消えてくれるんでしょう。女の人ですからね。
まあでも、
あ、笑いかけてくるんですよ。
うんうん。
うん。雨の日に、
濡れて
きて、びっしょびしょな人、160センチ
女性がいると。女性が
来て。長髪の綺麗な人です。
うん、
その人が、濡れてて岸本さんに向かって、ニコって笑って岸本さんは何かを返すんです。そしたら消える。うん、何を言えば消えてくれるか。
傘いかがですか？とか。
はい、死にます。
いやいやいや。
一生付きまとわれます、それは。
あ、付きまとわれ るとかじゃないんだ。その俺優しさを出す方かと思ってたわ。
そんなこと、あの笑い返すとダメなんで、
うん、
優しさとか、
うん、
人として扱うってなるとついてこられます
ね。あ、よりまずいことになるんだ。
これがヒントです。
おお、
なんと言えば消えてくれるか。
ちょっと乾いてから出直してこようかとか、そういう感じじゃない。
あ、いや違う、それと乾いてから出直してきますね。
一応濡れ女じゃなくな
って。その時はだから、その女子で、おなごで出てくるかもしれないけど、160センチでね、うん。違います。
もっとびしょびしょにしてやろうか。
ああ、違います。あ、でもちょっと近いね。
も、いやもうなんか下ネタっぽくない
けど。近いです、近いです。近いですね、本当に。ほぼ正解なんですけどね。
なんかでも、地元に返してやろうかみたいな。
いや、上京してたわけじゃねえから、別に。うん、違います。あのね、きつい言葉。
きつい言葉、
そう、
うん、
よっしゃとか。
いやいや、なんでもいいよ、
なんでもいい。でもこれでその愛媛県宇和島ではっていう風な、その文献残ってんのはやかましょって言ったら、ね、どか行くらしいです。
なんてやかましいんだよ。
すいませんっつってニコって笑ってきた。
そいつの方
がおかしい気するけどな俺。やっしょ。
いやいや、そいつ怖えんだけど。
しかもあれですからね、
濡れてきてる女に対してやかましいやっておかしくないだって。
何も喋ってないからね。
ああ
、笑いかけてきたら、
そうだよ、
やかし
い。いやだからおかしいよ、そいつの方がおかしい
と思う。違うんだよ、冒険
って言わなきゃいけない。めちゃくちゃ怖えわ。
それが本当の女性だった時にちょっと問題、ね、
分かってんのかな。分かってるからやってんのかな。
そう、濡れ女の
子だと分かってるから。まあ、じゃあ
そうか、そうそうそうそう、
まあ、いいんだろう。
そんなだって海辺とか沼で雨の日にびっしょびしょの女性がいたら、もう完全濡れ女子ですからね。
ねえ、風呂でも入ってくかとか言っちゃいそうだよね。
いや、それダメです。そしたらもうついてきますね。
う
ん、風呂入れてもいいかもしれないけど、なんかいろいろごちゃごちゃった後に、
うん、
こうついてって言われた時に、やがっしゃって言ったら出ていきますね。
それ普通の女と変わんないと思うけど、別に。
これって、付き合ってんだよね、うん、私らって時に、
うん、やがっしゃって言ったら、
って言ったら、
離れてくよ、大体の。
出ていきます。
女は。
はい。
で、一緒じゃない。
っていうような。
普通に濡れてようが、
乾
いてようがあんま変わんないけど。
次最後です。
はい。
続いてが、長作ガマの化け猫。
ほう、長作ガマ。
はい。ガマなので沖縄県ですね。
うん。
はい。洞窟です。出やすい場所はね、ガマ。時期、時間帯は問いません。そしてサイズは45センチ。特技変身でございます。
まあまあでかいな。
沖縄県宜野湾市の我猫にある長作ガマ、長作洞窟に住んでいた化け猫。恋した男のもとに人間の女の姿で現れ、結婚して家庭を持ち、なんと子供まで儲けた、
うん、
しかし男に正体がバレ、追い出されそうになると怒り狂って魂を取りに来たという、
うん、
もし君が将来結婚して相手が化け猫だと分かったら、〇〇〇〇〇と唱えましょう。
唱える、
うん、化け猫は家に入れず、魂を取られずに済みます、
うん、
さあ、なんと答えるといいんでしょう。
いや、でももう唱えるって言ってたからね。
はい。もし君が将来結婚した相手が化け猫だと分かったら、この、
ああ、
ある、
ああ、なんか分かった
いい、はいはい、
ネズミネズミネズミ、
うん、ああ、でもそういう感じ。
キツネキツネキツネ。
あ、いやいや、違う違う。でも、三つなんか言うとかは結構そうっすね。
なんかそんな感じするわ。
そう、そんな感じ。
唱えるっていうイメージ。
そんな感じ。
あー。猫、デコ。うん。帰れ帰れ帰れ。
あ、ちょっと答えがいなさそうなのでちょっと言いますね。
うん。
ガネコ長作の大きいな、大きいキナスな、高泣きスナスな、大泣きせば松の頂に首くくられるぞ。ふえかじふかば、北の松にガッパラ、西かじふかば、フェーの松にガッパラ、アウウトゥルサムンド。これを言えば、あの、長作ガマの化け猫は、出ていきます。はい。
まあ、そら、出てくるだろうな。
この呪文は、
どこが三回知見だよ。
化け猫に騙された男が長作のガマでの化け猫同士の会話をこっそり聞いて入手した情報です。
そんな覚えられねえじゃん、絶対。
ガネコ長作の、大泣きマヤ、大泣きスナ、高泣きスナ。大泣きせば、松の頂に首くくられるぞ。フェイカジフカバ、北の松にガッパラ。西カジフカバ、フェイの松にガッパラ。アウトゥルサムンド。って言いましょう。
最後の特にわかんだよ。何
アウトゥルサムンド。
サムンド。
そう。でもこれ何言ってるかわかんなくていいんですよ。 だって、あの、化け猫同士の会話をこっそり聞いた情報ですから、これは。
化け猫が、ん?言ってる言葉ってこと?
そう。島言葉の呪文に弱いんですってよ。
へぇー。よくわかんねえけど、
はい、
すごい倒し方だな。
あ、以上です。
ああ。
こんな感じなんです。
面白いじゃん。
そう、面白いんですよ。
妖怪の倒し方。
そう、妖怪の倒し方。
覚えるの難しいけど。
こういうのをね、結構、そのいろいろ、まあ僕も一部なんですけどね、もちろんね。結構面白いのたくさんあるんで、ぜひ読んでいただきたいなっていうね。いい、その、プレゼントもらいました。
まあまあ、なんか知らない妖怪多いし、
そう
っすね、いいかもしれないの。
他も結構ね、思ってて、
メジャー妖怪があんまり俺の中のだけど。
あ、じゃあ最後にちょっとメジャー妖怪行こうか。そっちの方がいいかもしれない、最後にね。
うん、
砂かけババ。
おお、もう超、うん、
いいしょ、
知ってる。
奈良県。
奈良県
出やすい場所は人気のない神社や森、奈良県の神社や森ですね、
うんうん、
時期は夜、
うん、
サイズは150センチ、特技は砂巻きですね、
うんうん、
それは簡単に説明させていただきます、
うん、
人気のない森や神社を歩いているとどこからともなく砂を投げてくる妖怪、
うんうん、
水木しげるさんの描いた姿が有名ですが、実は誰も見たことがありません、
うん、
ババアと名前していますが正体は一切不明。そんなシャイな性格なのに砂かけババアは丸々をされるのが苦手、
うん、
さあこの砂かけババア、人間に何をされるのが苦手なんでしょう。それをすれば砂かけババアは砂をかけずに逃げていきます、
うん、これもでもすごいシンプルだし、
うん、
分かりやすいので言うと あれじゃないですか、水ぶっかけるんじゃないですか。
あ、違います。
え、
水ぶっかけちゃダメです。
もう砂固まってとかじゃないんだ。
ああ、確かにね。でも確かにその夕霧の鬼太郎の中で壺があってさ、その壺の中から砂を放ってくるんですけど、その、
うん、
壺を奪えば砂かけババは砂投げられないんで当然、
うん、
それが弱点だっていう話もあるんです。ここでは違いますね。
違うんだ、
うん、
ガソリンかけて火つけるとか。
いやいや、それ人間じゃん、誰でもじゃんそれ。いや、その人気のない神社や森にさ、ガソリンと火持ってるガキがいたらさ、そいつ危ないよ。神社
たまにいるかもしれないけどね。
そいつ神社に引っ掛けようとしてるやつじゃん。いや、違う違う違う違う。子供ですからね、本当に。
何かを、
うん、すれば、
すればか。
すれば、砂掛けババアは何もせずに帰っていきます。
お金払うとかじゃない。
あ、違います。
銭投げ。
違います。
砂関係ある?
関係ない。
あ、関係ないの?
うん。あのね、普通のおばあちゃんでもそうなる。
え?
うん。砂かけばばあだけじゃなくて、普通にそこら辺にいるおばあさんに、
うん、同じことやったら、
すれば、どっか行くと思います。
うん、もう、
子供ができることですからね。
うんうんうん、
言っとくけど、今の岸本さんで
い
い
ことじゃなくて。
あ、違います、違う。吐くな、唾。攻撃じゃないです。攻撃しちゃうと帰ってくるんで。
じゃない。
攻撃じゃないです。
あ、服脱ぐ。
え?服脱いだら服着させてくるんじゃない?
いや、なんか、ほら、驚いて帰るでしょ、おばあちゃんだったら。
わっ!はっ!なるかもしれないけど、ちょっと違いますね、うん、それも。
自分でしかやれないこと?
うん。
髪の毛を抜く?
は?どういうこと?
いや、なんか引かせる行為した方がいいのかなって。
あ、ま、ちょっと言いますね。
うん。
無視。
え?
無視すると
。だって、かけてくるんでしょ?
そう。
砂を。
砂をかけられたら、
無視する。
知らんぷりして、
かけられてんじゃん。
あの、無視します。そしたら、うわ、砂かけたのに、こいつ何も反応せんやんってなったら、諦めて逃げるらしいです。
一回はかけられるってことでしょ?う
ん、一回かけられます。
え、じゃあ被害を最小限にとどめる方法がそれってこと、
ね、うん、そう。一回かけられた時に、もう無視。そしたら何にもやってこないっていう。
なんか倒し方感があんまないけどね、うん、
ああ、まあまあね、
まあ帰ってくならいいのか、うん、
じゃあもうこれ最後にしよっかな、時間もあれだし。じゃあ、
うん、
キムさん好きそうな妖怪にします。
好きそう、
はい、カイナデっ
ていう妖怪。カイナデ知らないね。カイ
ナデもこれもちょっと有名な、京都府の妖怪。出やすい場所はトイレ、
うん、
時期時間帯は節分の夜、
うん、
サイズは分かりません、
うん、
節分の夜、冷え切ったトイレで運行している時に不意に便器の中からお尻を撫でてくるよ。
ああ、知ってるなそれ、
ね、うん、さあ出そうと思っている時にいきなりお尻を触られたら、
うん、
どんな強い心臓の持ち主でも、
うん、
たまりません、
う
人間を傷つけることはないけれども趣味の悪さでは妖怪の中でもダントツ、
うんうん、
そんな飼いなでを封じ込めるとっておきの呪文があります。
呪文、
うん、トイレに入る前に○○○○唱えるのです。そうすれば不思議なことに飼いなでは出てきません、
うん、
そして、まあ、これはちょっと難しいから先に言うけれども、赤い髪やろか、白い髪やろか唱えると、
ああ、なんか、そんなんあったね、
うん、ありますよね。うん、飼いなで出てこないんですけれども、もう一つ秘策があるんですよ。
うん。
〇〇〇〇をトイレですれば、被害に遭わずに済みます。さあ、トイレで何をすれば、
トイレで
何をすれば、飼いなでは、飼いなでの被害を遭わずに済むでしょう。
ああ、わかった。
はい。
平国だろ。
あ、違います。
え？
違います。
じゃあもう触られても無視して出し続けるとか
違います。
え？トイレの中でできることなんて限られてるけどね。
うん、そうですね。
歌う歌うとか。
ああ、違います違います。便器に何かをする。
ああ、便器の縁にクソを塗りたくる。
飼いなでより嫌でしょ。触られたがまだいいわ、クソまみれにするんだったら。
便器の縁、あ、なんかあれでしょ、匂いのつくものとかだ。
あ、
発火とか。
いやいやいや、便器に何かするではないですね。だからその便器を使って丸々する、うんこの仕方。
え、
うんこの仕方を変える。
逆立ちするとかってこと。
あ、でも近い。
うんこの仕方を変える。あ、触られない位置に行けばいいんだから、
うん、
はい、便器の上に立つ。
それでうんこできないでしょ。だってさっきも逆立ちもそうだけど。これね、逆向き。
できるじゃん。
逆向きに。
触れるじゃん。
逆向けば、
うん、
被害に遭わずに済むらしいですよ。
え、どっちのこと言ってる？逆ってのは、その、
だ蓋があるじゃん。
洋式のイメージで
言って
る。
洋式。
で、
蓋を開けるじゃん。
うん。
そしたら、蓋側に顔を、側を、
うん、持ってくってことでしょ。
尻側を、だから、扉側にするという。
和風。和式っぽく様式でするってことでしょ。
そうすれば
絶対触れるじゃん。
被害に遭わずに済みます。どうしてか分かんないけれども。
なんで、まあ、分かんないけど、そういう、はい、なんかあんだルールが。
そうですね。あと飼いなでの方から赤い髪やろか白い髪やろかと聞いてくる例もあるらしいんですよ。
うん、
自分が言うんじゃなくて、その時は無視をするといい、返事をするとお尻を撫でられます。
まあまあでも、
はい、
撫でられるぐらいならね、多少はいいけどな。
っていうですね、小松和彦先生の妖怪の倒し方というですね、
うん、
書籍あります。その中の一部を読ませていただきました。これですね、妖怪カルタなんてい
う
のあるんですよ。結構面白くって、なんかね、その妖怪好きだよっていう男の子とか女の子いたら結構ね読み込めるんで楽しいかなと思います。
はい、
はい、以上です。
でした。